古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんにちは、坂田修大です。いつもは夜10時半からこの番組は始まるのですが、都合により今日だけこの時間からの放送になりました。前回からお話を邪馬台国論争の新視点の著者で、小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんに伺っています。筑紫平野に邪馬台国連合というのがあったという説です。前回までの話は魏志倭人伝の方位と方向について、例えば伊都国から那国は実際は東ですが、倭人伝には東南と書いてあります。実はこれは伊都国から那国へ行く途中通る日向峠の方向を指すもの、つまり伊都国から那国へ足を踏み出す方向を指すものだという説です。そして文国は筑紫野市の常松遺跡あたりではないだろうか。そして魏志倭人伝に記載されている文国から東馬国へ至る水耕20日、東馬国から邪馬台国へ至る水耕10日、立耕1ヶ月というのは実際は書いていなかったんではないかという話までお送りしました。今日はその続きからです。
東馬国は文国の、南というのは方角的には南、
そうですね、文国から東馬国まではですね、はい、実際は書いてなかったんじゃないかというのは、じゃあなんで書いてなかったかというと、もう南接しちゃってるわけですね。
あ、隣だ、
ええ、はい、だから距離書く必要ないっていう、そういう考え方があったんではないかと、
はい、
私もそう思うんです、
はい、
というのは筑紫園の遺跡をずっと点で落としていきますとね、もう本当に密集してそこからそこまで行くのに、現代の距離でいうとね、だいたい長くても10キロです。短くても3キロぐらいです。それぐらいその重要な遺跡、弥生時代では環濠集落って言いますけども、はいはい、そういうものがずっと点々とあるんですよ、ですからそこからそこまでの距離をわざわざ1日と書けば1日になるのかもしれませんけど、書くほどのものもなく、もう接してたんじゃないかなと、
はい、近所の感じだった
んですね。
ということで、とりあえず文国から、南の方に東馬国があると、片岡さんはその東馬国はどの辺だというふうに感じですか？
もうこれは感覚的なものでしかないんですけれども、私はその文国から今筑紫のですね、あそこから南にすぐ下ると安町ってあるんですね、今は筑前町になりますけど、あそこでそれはすごい看護集落が発見されてるんですよ。でただこれは補助整備といいましてね、田んぼの中で高いところを削って、それで低いところに土を持っていくために、もう全体の中ではほんのわずかしか調査されないんですね、その高いところ削るところだけを調査しますから、でそれでもですね、そこの遺跡、その地点で出てきた溝をずっとつないでみますとね、そうですね、どのくらいあるんでしょうね、もう50ヘクタールぐらいのにはなるんじゃないかと思うぐらいの、その溝が環壕が出てくるんですね、それとさらにそれから少し、東の方に行くと今度は 天城朝倉の地域に、はい、平塚川添遺跡、今あの国の指定史跡として残ってますけれども、はい、あれが実は本体ではなくて、はい、あれは出先でありましてね。
出先ですか。
あそこに行かれると分かりますけど、あそこから西の方を見ていただくと、はい、西に広い大地が広がりますよ。
あ、そうですか。
はい、これは小田平塚遺跡群っていうんですけれども、はい、もうこれのですね、その東にちょっと飛び出たところが平塚川添遺跡なんです。
お、
はい、で本体はあくまでもその東側にある
小
田平塚遺跡群ですね、
というふうになるわけですね。
はい、まあそのあたりの私は、今でいう三郡山地、筑後川の南、はい、北側になりますけれども、そのあたりに東摩国を想定してはどうかなというように、まあ、個人的には思ってますけど、はい、何の確証もありません。
はいはい、まあ大体その辺ではないかということですよね。はい、文国が常松遺跡でしたかね、太宰府のね、あのあたりからずっと南に下ってきて安町に入って、小田平塚遺跡というのがあって、その辺が中心だったんじゃないかというのが東摩国ですね。
はいはい、
でその南に邪馬台国があったんですか。
邪馬台国はどこにあったのかとよく聞かれるんですね。はい、結局私の本を読んでも邪馬台国はどこかわからないんじゃないかということで、随分お叱りを受けるんですけど、はい、私もしっかり書いてるつもりなんです。はい、私にはわかりませんというふうに書いてるつもりなんですけど、というのはですね、筑紫平野の中にはですね、小さくもないですね、イメージとして、吉野ヶ里遺跡を見ていただくといいでしょうけども、ああいうような遺跡というのが点々とあるんですよ。で、まあ、吉野ヶ里遺跡も平塚川添遺跡も国指定遺跡になってますけどね、この遺跡は両方とも工業団地を作るために発掘したわけです。
はい、
ということは全部を木を切って土を剥いで、そしてその下にある遺跡を出したんですね。はい、そうすると、まあ、あれだけの大観合集落があったというのが分かります。で、そう、筑紫平野はあのクラスといいますか、まあ、吉野ヶ里は少し大きいのかもしれませんけれども、そういう遺跡群というのは点々とあるんですけども、実は分かってないところが多いですね。でもそれでも先ほど補助整備のお話をしましたように、ここに道路ができるから、はい、ここに新幹線が通るからということで、調査をするとその大きな遺跡の片鱗が出てきているわけですね。
はいはい、
でそういう筑紫平野にいくつもある遺跡があって、はい、この遺跡の中からさあどれが邪馬台国かだっていうのを言うのは私には無理だと、はい、言ってます。
はい、はい、だいたいそのを下ってきて最後の南の方一帯に邪馬台国らしきものがあったんだねかというふうなことでいいんですか。
いや、筑紫平野の中のどこかということ で、はい、でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
筑紫平野の中の、
そうですね、と私はね、邪馬台国っていうのは、大きな遺跡があったり重要なものが出てきたからそこが邪馬台国だって言えないと思ってるんですよ。
はいはい、
これはですね、まあ卑弥呼がどうしてみんなの国からみんなの国々から共立されたのか、そういうことにもつながってくるんですけどね、必ずしもその大きな遺跡を大きな権力をですね、ある特定の集落あるいは特定の個人が持つことというのをですね、嫌ったんではないかと、俗な言い方をすると、はい、そう思ってるんです。結局一つの地域、筑紫平野、筑紫平野という地域の中にですね、
はい、
もうどこも歯向かうことのできない大きな集団、大きな遺跡ができて、でそこで 何もかも経済的なものも何もかも揃う、権力もそこの首長が持っている。これ実はまさに近畿の牧牧遺跡なんです、
はい、
ところが魏志倭人伝にはそんな国書いてないんですよ、
はい、
なぜならおよそ、1世紀の半ばぐらい、160年代ぐらいでしょうけれども、和の国が乱れたと、はい、戦乱が起こったんだと、で戦乱が起こって男の王がいたけども治めきれなかったと。じゃあどうしたかっていうと、みんなが話し合って、
はい、
一女子を立ててるわけです、
はい、
その一女子というのは卑弥呼なんですけど、
はい、
おそらく卑弥呼はそのもし魏志倭人伝の記述が正しければ、その後何十年かにわたって邪馬台国を率いてるわけですね、
はい、
そうするとかなり年若い女性だった可能性がある。実際卑弥呼が死んだ後また男の王が立つんですが、ここでも同じようにうまくまとまらなかった、
うん、
それでどうしたかというと、年13の若い豊という娘が、
はい、
まあ、娘がという言い方したら変ですけど、その女性が王として立てられるわけです、
はい、
普通に考えてですね、年の十いくつの女性がそんなにリーダーシップ持ってると思われます
ないですね。
ないですよね普通は、
ええ、
やっぱりそういうふうにしてみんなで支え合うという道を選んだんだと思うんですよ、
はい、
ということは、遺跡の方から見たらそんな特別大きな、遺跡はなくて、そして、特別な権力を持った人物が出てきたということは、まあ、なかったのではないだろうかというふうに私は思ってる、
はい
はい、
古代の福岡を歩くお話を、邪馬台国論争の新視点の著者で小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんに伺っています。続けます。
片岡さんがおっしゃってる、筑紫平野集落ネットワークという言葉がありますよ ね。これについてちょっとお話しいただけますか。
そうですね、普通ですね、集落っていうのは弥生時代に、まあ、農耕集落として生まれるんですけれども、はい、どんどんどんどん発展していって国に大きくなっていくという、まあ、これが一般的な考えですね。私はねどちらかというと、まあ、ちょっと、もう少し違った見方してるんですよ。つまり、そのある集落が農業生産といいますか、生産力が高くて人口も多くなった、そして周りの集落を取り込んでいく、時には搾取したり略奪したり、まあ戦争したりして大きくなっていったっていうような考え方がされるわけですけど、私はねどちらかというとそういう中間的に、大きな集落と大きな集落に間で中間の集落っていうのはどっちにつくのか自分たちが主体的に決めてるんじゃないかと思ってるんです。
ああ、う
ん、で、その別に侵略されたりするわけじゃなくて、どっちとどっちの味方になるかっていうか、どっちのと経済関係を深めるかというような、はい、ことでだんだんその経済圏というのに入っていく、その結果としてそこがこう大きくなるというか、はい、集落になるわけですけど、ところがですね、集落と集落、先ほど集落の集落の間っていうのはだいたい長くても10キロですね、短くても3キロですねって言いましたけど、だいたい平均して5キロから、はい、まあ、7キロぐらいになるんでしょうね、なんでそういうふうにこう網の目のようにきれいにネットワークになってるかって、 言うと、例えば10キロ離れている集落があると、うん、中間にある5キロのところにある集落っていうのはこれは不便ですよ、うん、どっちに行くにも。そうするとどうするかっていうと、じゃあこの辺りにもう一つ拠点的な集落を作っちゃってできたらいいねと、
はい、
そういうことでそこに集落ができて、はい、そしてそれがまた、きちっと大きくなっていく、
はい、
そういうつながりがちゃんとできることによって、ほとんど遠距離の集落がこう本当に網の目のようにきれいにこう配置される、はい、これがネットワークじゃないかなと思ってる、
は
い、ということはですね、筑紫平野というところ全体の遺跡全体から見ると、そのまあ一つの大きな権力を持った邪馬台国という国が例えばあって、それが全体を支配するというんではなくって、そういうネットワークでつながってたその国々がお互い相互扶助的に助け合いながら、物資が足りなければ物資を供給するというような、そういうまあネットワークを組み合いながらやっていく、はい、でその中で、そのちょっと国が乱れた時、さあだけど、まあ、これはリーダーを立てて、そのリーダーで緩やかなリーダーの権力によってこの地域をまとめていくということを話し合いながらまとめていかなきゃいけないんじゃないかというようなことを考えたのが、その、まあ、実は筑紫平野ネットワークの、
はい、
根本ではないかなと思います。
はい、で片岡さんが宮間市の宗山遺跡があって、これはネットワークに関する、まあ、集落じゃないかという見方をしていらっしゃいますよね。はい、あれはどういうふうに見ていらっしゃるんですか。
はい、筑紫平野の中には、その宮間市の御船山遺跡のようなその上からですね、その下の大きな遺跡を見下ろす、はい、そして見下ろすというのは別にこう監視するわけでもなくて、何かことがあれば伝えたりするわけですけど、はい、その、宮間市の御船山遺跡というのは、
はい、
単にその下にある、これは大和遺跡群という大きな遺跡のあるんですけど、はい、このためにあるのではなくて、遠くあそこに立ってみると分かりますけど、遠く吉野ヶ里の方も見えますしね、有明海の向こう側まで見えるんですよ。そうすると、何かことがある、有明海だけじゃなくて、まあ、高良山の方も見えますよね。で高良山にいればまた今度は浮羽の方もつながっていくわけですね。筑紫平野全体を、先ほどの筑紫平野のネットワーク群が、自分とこの集落だけのためではなくて、その地域全体を守るために点々とそういうネットワーク、
見張りみたいな、
そうですね、そしてのろしを上げて、何かことがあれば筑紫平野全体が連絡し合うと、だから完全にね、その大和遺跡群が御船山遺跡を、まあ、おそらく管轄はしてるんでしょうけれども、それだけじゃなくて、これと同じような遺跡で、朝倉市になりますけれども、西の迫遺跡という遺跡があります。これは九州横断自動車道を調査しているときに発掘された遺跡なんですけど、本当に山の上にありますよ。もうよくこんなところで偶然見つかったなと思うようなところになって、でそこはですね、中には環壕で囲まれてるんです。
はい、
で環壕で囲まれてるけれども、中には家が3軒しかないんですよ。3軒ぽっちの家で、あんな高い環壕を掘れるかって言ったら掘れるはずがないんです。じゃあなぜそれを作ったかというと、それは麓の村とかが協力して、あそこの見張りはというのは大事だと、 筑紫エリア全体にとっても俺たちにとっても大事だと、だから行って環壕を掘って見張り場を作ってやろうというような発想であったんだろうと思う。で、残念ながら、その三船山遺跡ですね、三山市の三船山遺跡は環壕があったかどうかわからない、残念ながらわからないんですけれども、
そんなに高い山ではないですよね。低いところにありますよね。
そうですね、でもこうちょうど今グランドがありましたね、はい、すごい出っ張ってますからね、はいはい、非常に見やすい、いい立地のいいところにあると、まあ、三船山っていうからぐらいだから船でも見張ってたという、そういうなんか意味でもあったのかもしれないですね。
あ、なるほどね、まあ、そういうところを見張りの山みたいにして、集落ごとにこう管轄してると言いますか、
ね、そうですね、
そして連絡取っている、
はいはい、
でそういうなんて言いますか、ね、ネットワークで結ばれたところが邪馬台国連合国と言いますか、
はい、
そういうのじゃないかということですかね、
はい、そうですね、だからその中のどこが邪馬台国かっていうことはちょっと私にはわからないけれども、はい、そういう連合体制があって、その中の一つの国が卑弥呼が出てきた邪馬台国だというふうに私は思っていますね。
お話を邪馬台国論争の新視点の著者で小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんに伺いました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんにちは。
こんにちは。
さあ今片岡さんの話を聞いた場所なんですが、
はい、
小郡市にある平竹住宅という江戸時代の末期から昭和初めまでのこう建物、立派なお屋敷が並んでる場所なんですね。でこの中を見てて欄間の飾りが面白くって、うん、案内していただいた NPO 法人文化財保存工学研究室の宮原由紀子さんと面白いねと見てたんですが、例えばこう身の傘をつけて歩く人だとか、
はい、
その横にどう見てもこれ穂掛舟っぽく見えますよねなんていう図柄があったりするんですよ。
欄間に。
そうなんです。もう船と思ってたら宮原さんがこんな風におっしゃいました。
ここからちょっと行ったところに宝満川があるんですけど、昔川港があったらしくて、はい、なので商品を船で運んでた時代もあったみたいです。
はあ、
海沿いではないけど川沿い、
はい、
川の船があった。実はこの宝満川までだいたいそうですね、平竹住宅から歩いて25分ぐらいなんですよね、
うん、
行ってみました。実はこの宝満川を挟んで両岸に七夕伝説があるんですよ、うん、織姫と彦星を、祀っている神社がそれぞれあるんですが、一つは七夕神社、正しくは姫こそ神社、愛媛県の姫に、お社と書いて姫こそ神社という名前
なんですよ。そうなんですね、七夕神社が正式な名前だと思ってました。
で、ね、うん、で実は、まあ、これもちろん七夕伝説も残ってるんですが、書いてある案内を読むと、荒ぶる神、この地域にいた荒ぶる神を鎮めるために宗像の風子という人に祭祀をやってもらって、その結果この神社の場所が決まった。おやでしょ、なぜ宗像とのつながりと思いながら、ふーんと思って宝満川を渡ってさらに歩くこと25分、今度は川岸反対側にあります追松神社というところに行きました。ここがいわゆる研究者があるんですが、大正時代に合祀されて研究者が今この追松神社にあるんですね。この追松神社が神宮皇后の伝説の地なんですよ。八六回しを倒した後、さあこの後は田村津姫を倒しに行こうと、津古から船に乗って着いた場所がここですって神社の説明に書いてあった。
なるほど。
もうね、二重三重に面白くって、うん、大声はたまらないっていう場所なんですよね。大体これ歩いていくと 平岳、それから七夕神社、追松神社、それぞれ25分から30分ぐらいの三角形で結べるんですが、歩くとお腹が減ります
グルメですか
、なので、まあ、起点となりました西鉄大郡駅に戻ってきたんですが、ここになかなか可愛いお店がありまして、八百屋さんが営むフルーツサンド、デザート、そしてサラダのお店なんですよ。
今流行ってますからね、フルーツサンド。
そう、断面が綺麗、切った面が可愛くこういちごだったりみかんだったり出てるんですが、ここもですねそれ並んでました。もう本当にねお菓子屋さんっていうビジュアルなんですが、よくよく見るとちゃんと野菜も果物もずらっと奥に並んでるんですね、うん、でここのやったのサラダパスタって言ったの、ドリンクのような透明のカップの中にパスタとサラダが入ってて、ドレッシングかけてシャカシャカシャカして食べてくださいっていう、はい、めちゃくちゃ美味しかった。
あ、いいですね。野菜はね新鮮でしょうきっと。
あんまりねお金の話あれなんですけど、これで298円っていうぐらいの激安なので
安いですね。
もうびっくりの美味しさだったんですが、そのフルーツサンドいろいろ並ぶ中ですっごいものがありました。お芋さんがサンドされてたんです。
おでななどういうもう巨大な芋はこれどういう状態なんですか。
断面芋を縦半分に切ってそのまま挟んでる勢いなんですよねなんでこんなものをと思ったら、ザックベジタブルの立石翔子さんが笑いながら話してくれました。
それは多分他のフルーツサンド屋さんとかではなかなか見かけない商品だと思います。
あれなんですか。
あれですね、もともと冷やし焼き芋っていう普通の単品の商品があるんですけど、それが結構人気で、あとダイエットにもよくってあの芋を冷やすことによって、だからそれをもうクリームにサンドすることによって、なんか芋のちゃんと甘みもあるけどホイップが甘すぎないので重たすぎず、なんかしっかりご飯としてどれも食べれるような。
どうでした味。
ご飯としてもと今のがキーワードでしたね。ああかなりの満腹度合いです半分食べてはーってなるぐらいだったので、でもね芋好きにはたまらない。そして冷やし焼き芋がそんなに人気なのかっていうのをここで知ることができました。あの季節のものを取り入れていろんな展開をしていくので、美味しいサラダもたくさん並びます。ぜひ腹ごしらえにザックベジタブル頼っていただきたいと思います。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。来週はいつもの時間夜10時半からの放送です。お楽しみに。